我が町の防災の架け橋パート2。
この時間は昨年に引き続き北区まちづくり提案支援事業に採択されたプロジェクトで、災害があった時自分たちの町を自分たちで守る意識を高め、自主防災の大切さをみんなで考える時間です。毎回北区自主防災会からゲストを迎えて、各学区の自主防災会のことや自主防災についての課題や展望についてお話しいただきます。ナビゲーターは嵯峨根幸子です。よろしくお願いいたします。この時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたします。我が町の防災の架け橋パート2、初回はこちらのお二人にお越しいただきました。それでは自己紹介、まず白滝さんからお願いします。
北区の自主防災会連絡会の今年度会長を就任いたしました白滝正明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方来ていただいています。
小野郷学区自主防災会会長を今年からやらさせていただいています、辻浩二です。よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。さあ、初回ということで今回は、自主防災会連絡会の会長になられました白滝さんにまずはお話を伺いたいと思います。
昨年度市地区学区の大塚会長から北区の自主防災会連絡会の会長を引き継ぎました白滝ですが、このラジオ番組を通じてですね、はい、近隣学区との、協力とか結束を図ってですね、また情報面においてもこのローカルラジオを通じてですね、災害時における、情報、きめ細やかな情報を皆様方にお届けできるように連携をしていきたいと思います。そして地域の安心安全を担ってですね、住みやすい暮らしやすい北区にしていきたいと思います。まず北区を好きになりましょう。よろしくお願いいたします。
本当ですね、よろしくお願いいたします。自主防災会のこの連絡会というお名前がついてますけれども、それぞれの学区に自主防災会があるんですよね。
そうです、
はい、
各学区ですね、はい、まあ、元学区ですね、を中心としてですね、各小学校単位で防災会があります、
はい
はい、地域っていうのは各々の、地域の資源っていうのがね違いますので、それを、まあ、我々どういうふうに生かしていくかというのも必要なんでね、
はい、その中で連絡会があるということは、はい、お互いにこの自主防災会で連絡を取り合われるような団体ということになりますか。
そうです、各々で、連携していくということが必要になってきます、災害時は。
あ、はい、
そういうことで、マンパワーにしても、被災された方が避難所へ行かれる場合においてもですね、
はい、
連絡網によってですね、はい、連絡をし合うと、結束によってですね、つないでいくということが災害時には必要だということを思っております。
なるほど。その災害時だけではなくて、平常時からじゃあ連絡を取り合っておきましょうということになりますか。
そうですね、各地域学区においてですね、総合防災訓練とかいろいろ研修会されております、
はい、
でそういう情報もですね交換しながら、うん、高め合っていくと、防災に対応能力をね、
はい、
でそれによってですね、地域の住民の方の安心感を、醸し出す。また自助っていうことがありますね。
我々は自分を助けるとか、
自助ですね、
はいはい、
まず自分の身は自分で守るということも基本ですし、
はい、
でその後共助になりますが、我々近隣の力を合わせていく、いろんな災害の訓練をしてですね、
はい、
いい部分をお互い切磋琢磨しながら取り入れながら、うん、地域の防災対応能力を作っていくことが大事やと思うんですけれど、
じゃあもう白滝会長としてはこれからそういう自主防災会だったり、うん、自主防災会連絡会を目指していかれる。
そうですね、
うん、
はい、やっぱり実践をするということは、いろいろな知恵というのがね、
うん、
工夫とかそういうのがありますので、協力し合うのは必要だと思います。
今日はですね、小野郷学区から、辻会長に来ていただいているんですけれども、どういった地域になりますか、小野郷学区っていうのは。
はい、皆さんご存知のように山間部で、
山間部ですね、
万が一災害があれば交通は遮断されて、
はい、
ちょっと身動きが辛いという時が過去にもありまして、そういうところは不便なところなんですけども、まあ、空気は綺麗ですし、まあ、スペインは都で、まあ、いいところなんですけどね、
はい、はい、ね、自然が豊かで本当に素敵な場所ですけど、そうおっしゃったように交通が遮断されたことも実際にあるわけですよね。それは原因は何だったりするんですか。
台風が一番多くて、はい、あ、まあ、水害、はい、風害、
あ、はい、
雪害もありますし、
雪、そうか、はい、冬の間は雪で閉ざされることもあるわけです、
はいはい、やっぱり一番問題は木が倒れて、
はい、
交通が遮断されるということですね、はい、
あの大きな台風が来た時には確か停電になったこともあったかなと思うんですけど、
はい、過去に何回かあるんですけども、
はい、
4年前の台風の時には10日間ぐらい停電が続きまして、皆さん住民の方苦労されたということがありました。
そうなんですね。あの小野郷学区の自主防災会としてはどういう動きをされるんですか。そういう災害が起こった時には
やはり避難所を開けまして、
はい、
できるだけ生活に困っている方、災害に遭われた方を避難所でちょっと、利用していただくということなんですけども、うん、
小野郷学区で避難所はどちらに開設されるんですか。
今は休校になってます、はい、小野郷小学校でと開設します。
あ、そうなんですね。あの自主防災会でこう特にこう準備されているものっていうのはあるんですか。さっき停電というお話もありましたけれど、発電機っていうんですか、充電機っていうんですか、はい、そういうのも装備されてたりとかするん
ですか。そうですね、発電機も、装備してます。
は
い、で今は各ご家庭においても、うん、準備されているご家庭が増えてきました。
そうなんですね。どれぐらいの住民の方いらっしゃるんですか。
130世帯弱なんですけども。
そうなんですね。
住民の方240名ぐらいですかね。はい、
そういうご近所さん同士はよくご存知だったりとかするんですか。
そうですね、皆さんお名前お顔全て分かっておられると思うんですけどね。はい、
そうなんですね。まあ、そういったあの小野郷学区さんでは災害時とかそういう自主防災において防災において何を気をつけていらっしゃることがあるんでしょうか。
避難所を開設した場合にどういう方法でお知らせするとかという、
はい、住民の皆さんに知らせる方法ですか。
はいはいはい、
あ、なるほど。
それがまだ少し、足りないところで、これからの課題だと思ってるんですけども、はい、
そうね、知らせるのはやはり、ね、その情報の共有というのはどこもどの学区も課題になってくるのかなと思うんですが、白滝会長そのあたりはいかがですか。こう知らせるということに関しては。
あ、そうですね、あの情報の共有化っていうのが、ね、うん、一番必要だと思うんですよ、
はい、
で情報を どのように共有するか、それと個人情報とから要配慮者の、
はい、
把握ですね、それがすごく、課題になってくるということですね、うん、あの各、いろんな団体によってですね、ある程度 その、そういう把握はされている部分はあるんですが、
はい、
やはりあの個人情報とかいう壁があり、また縦割り行政という部分もあって、うん、横のつながりがなかなかない。しかしこれそれに、ではなくて地区防災計画作りとかいうのがね、これからちょっと必要になってくるということでね、
はい、
やはりこういう北区の自主防災会連絡会とかの、結束力をやっぱり生かしてですね、どういうふうにやっていくか、はい、これからの課題やと思います。それともう一つね、やはり高齢化はものすごく大変な問題なんですね。あのそれは我々市街地であっても、
はいはい、
あの小野郷さん長谷川さんとかにしても ね、高齢化になってくるとどのようにあの、動いていくのかっていう動きもできにくいし、情報のツールも使いにくいと、
うん、
それをねどういうふうにしていくかというのもやはりあのできるだけこういう広い枠組みの中であのお話ししていけば いい方法がまた出てくる可能性もありますね。ですからこのラジオミックスさんのこういうラジオ番組に出させていただいてアピールできるいうことがね、これから の, あの防災ということに関しては非常に重要になってくると私は思いますので、
はい、
はい、ラジオっていうのは、
はい、
あの年いった方でも聞きやすいし、
はい、ね、お好きな方も多いですもんね。
ありますしね、はい、からスマホでもこれ十分フィードバックしてこれ聞けるというね利点もありますのでね、ぜひあの活用していこう、そう思ってるんです。
はい、はい、あのラジオミックス京都でもあの頑張ってきめ細やかな情報を皆さんに、はい、提供していけるように頑張りたいと思います。はい、まずあの最後に小野合格自主防災会の会長になられたという辻井さん、あのこれから自主防災会会長として何か抱負みたいなものはありますか？
抱負ですか？
はい、
抱負は自主防災会大変だと思うんですけども、この前会長が長年にわたって頑張ってくださいまして、きめ細かな活動をしていただいたんです。それをなんとかまた次の後輩たちにもそういうきめ細かな活動をしてほしいと希望してるんですけども、そういうまたバトンタッチをしていきたいと私は考えております。まあ、それぐらいです。はい、
ありがとうございます。では白竹会長の抱負、はい、それからあのラジオを聞いてくださっている皆さんへもメッセージをよろしくお願いします。
はい、まあ、あの自主防災会の組織の課題、これからの展望といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、地域の高齢化に対応していくと、地域力の、まあ、防災対応の低下ですね、高齢化っていうのは、で若い方への関心をどういうふうに持っていくかっていうのも必要ですし、それから情報の共有化、まあ、スマホとかね、ネットをどういうふうに活用していくか、おのおのやっぱり小学単位で活動しておられるということは、おのおの地域のね民間資源っていうのがあります。スーパーとかコンビニとか、それからいろんな工場とかいろんなものがありますし、それを発掘してですね、その地域の方の防災に役に立つように、まあ、相互協力というのかな、それをやっぱりこうしていくということによってですね、平常時でも生活の安心安全につながっていくと、それを期待しておりますし、でそういうことに関してですね、まあ、来年になりますけども講演会とかも、企画しておりますので、このラジオもそうですけれども、その講演会とかも来ていただいてですね、いろいろその防災っていうことに関して自分自身を見つめていただきたいという思いでございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日のご出演は北区自主防災会連絡会会長の白竹正明さん、そして小野合格自主防災会会長の辻井浩二さんのお二人でした。白竹さん、辻井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも。
いかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見メッセージをお待ちしています。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスナンバー 075-432-5806 075-432-5806 番です。またこの番組は放送終了後、番組ホームページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。次回の放送は11月27日です。どうぞお楽しみに。我が町の防災の架け橋パート2、この時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたしました。